こんにちは。今日は福岡キャナルシティの中にある TOTO さんのショールームの中で収録しています。今日のゲストは私の介護リフォームの先生である、福岡の武藤技研の武藤社長に来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、武藤です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
武藤社長とはもう10年前ぐらいにお会いしてですね。
そうですね、
今もう10年ぐらいになるんですけども、
う
ん、
ちょうど介護保険が始まるっていうか、時に、はい、いろんな企業さんがセミナーされましたので、はいはい、まあその時に、セミナーを各地でやってくれという時に、まあ福岡含めてですね、はいはい、いろんなところでやった時に井出さんが何回との出会いかあったんですね。
ここの今日はTOTOのキャナルシティで収録してるんですけど、うん、キャナルの4回で、武藤社長が、うん、先生でこうされた時に僕は確か来たんじゃないかと思うんですね、うん、
その時の印象ないんですよね
私はですね、あの時聞いて、ちょうどその前から福祉住環境コーディネーター その試験とか受けてたもんで、でそれで勉強して、うん、確かその時は名刺だけ渡して、でその後にお地さん
業のですね、確か長崎は諫早でやったんですよ。
諫早
です
ね、
諫早の時に私のセミナーが終わって、井出さんが、実は2回目ですと、いうことでですね、名刺交換した記憶は鮮明に覚えてますね。
あの時でも200人ぐらい来てなかったですか？
来てました。
ですよね。
結構多かったです。
その中で私が目立ったということです。
そうです。
で、またその後に、やっぱ福祉住環境のことで、ある勉強会があって、で、その時はお互いに生徒で、ですね、隣同士になってから。でなんとなくこう
打ち解けてきたんですよね。
ですね、はい、まあ、そういう感じで、もう10年になりますね。
そうですよね。もう本当井出さんとはこの10年間の間によく電話のやり取りとか一緒に旅行行ったり
ですね。奥さんから怪しまれは、
ね、そうそうそうそう、あんたたち何しようとないって言ってからね
ですね、
もう楽しいなと思いながら、
でも元社長もあれですね、会社作られて25年ですか。最初、もう25年前でしたですよ。今みたいに介護保険とかも当然ないし、バリアフリーとか、ユニバーサルとか、そういう言葉もあんまりないような時で。
そうです、そうです。
ですね。その時によくこういう、なんていうか、先見の目というか、あって、されましたよね。ちょうどよかったら聞かせて。
ですね、私は、やっぱり、兄と父の、工務店を、一緒に手伝うぐらいの感じで、23から、大工の手伝い、現場の手伝いずっとやっていったんですね。はい、そしてそこで12、3年間ですね、はい、大工をずっとやってまして、でそれで独立、家内と結婚して1年目ぐらいに、まあ、自分で独立したいなと。いうことが以前から思ってたので、はい、まあ思い切って独立しようと、はい、その時にですね、会社を作る時は同じ工務店でも、はい、何かこう柱になるやつを、自分はこの分野に関しては人よりも負けないぞというものを何か一つ持っておきたいなと思ったんですね、はい、でそれが何かやっぱり自分でもなね、
その時はまだ分からない。
分からないんですよ。全然分からなかったんですよ。置いてもやもやもやもやしてて、はい、もう独立してしまったんですね、実は。
自分でその家を作ろうと思って。
そうそうそうそう。もう失敗してもいいと。
その大工さんとしてやろうとして。
まあ大工もそうですね。もう何しろ自分ができないとこは私より腕のいい大工さんを雇えばいいとかね。はい、ただいろんなお客様のところこう回った時に、まあそんなに数多くなかったんですけど、これから頑張りねとか、はい、これから応援するよとか言ってくれとったからですね、なんかそういうのはかなり励みになって、そして、まあ、そういう方の言葉をずっと聞きながら、何かやっぱりさっき言ったように柱になるものが欲しいと、それでたまたまですね、朝刊というか、新聞を読んでまして、ちょうどその時がですね、1990、 2、3年ぐらいの時だったんです。はい、それでもう今から7、8年後、ちょうど2000年ぐらいには超高齢化社会になるという記事が出てたんですね。はい、それがゴールドプラン。
あ、はい、
まあもう皆さんゴールドプランって何ぞやろうということで、はい、ただ、その頃ゴールドプラン、ゴールドプラン、今の介護保険なんですけども、
はい、
それがどういう意味なんだろうということでずっと読んでみたら超高齢化社会になると2000年から、
はい、
もうそれこそ、5人に1人、
はい、
2025年にはもう3、4人に1人になると、うん、高齢者が、
はい、
そしたら高齢者に対しての、うん、住環境づくりをやってみようと、
はい
はい、うん、ただしその頃高齢者って言ってもやっぱり皆さん元気な方が多いしまだ手すりつけることによって自分は体が不自由なということをね今では当たり前のことになってきて
ちょっと反対に偏見があったんです
ね。そうなんですよ。
手すりつけたら俺自分はもう年寄りだという
。そう
だからつけたくないっていうのがあったんですよね。
そういうイメージがあったのでなんかこうやり始めた時はすっごくこうなんで私が手すり使わないかんのというようなですね、うん、
はい、
なんかこう寂しい思いをしたんだけども、
はい、
ただこの方針に従ってやろうという自分の意思がしっかりしてましたので、
はい、
どんなことがあってもブレないということをしっかり持ってもうコツコツでもいいから、うん、その年こう増えた時に自分のいろんなお客様がおられた時に、
はい、
ま、この分野に関してあなたに聞けばしっかりわかるねと、はい、いうことをですね、はい、思ってやったんですよね。
はい、それはあれですか、独立して何ヶ月か何年とか
半年ぐらいして、
あ、
だからもうすごくいい情報がさっと入ってきたなと思って、
うん、その半年の間の仕事っていうのはちょこっと
あった、あ、もう自分で
普通の仕事、
普通の仕事をやってましたね。
うん、
それで比較的いろんな方から仕事をいただいたもんですから、はい、もう遊ぶっていう暇は全然なかったですね。うん、
で自分で叩きながら、
そうです、そうです。それでやっぱりいろんな情報を、はい、私はこういう姿勢でやるんだぞと、
はい、
いうものをですねやっぱり皆さんに報告せないかなということで、うん、まあこういうことも勉強したいということで、はい、手探りで探しに行ったというのが、うん、何を勉強したいんだろうかね、うん、で、まあ目標は持っても
ですね、分かんないですよね。
うん、
結局っていうか当然誰もいないわけでしょ、
うん、
先生というか、
そういないですね全然。
そのきっかけというか、
ああ一番のきっかけはですね、家内の友達に、
はい、
東京に住んでまして、
はい、
リナックスのショールームに勤めてた子がいるんですね。
はい、
それでもう大の親友だったもんですから、はい、武藤さんがそういうふうに高齢者の住宅するということを聞きましたので、うん、ということで東京から連絡が入って、実は東京に車椅子の方が体験できる、
はい、
モデルルームができたよと教えてくれたんですよ。
はいはい、
それでその時にすごく、はい、もう一目散で家内と二人で、うん、まずは見に行ってみようと、
はい、
車椅子の方のモデルルームなんてねこう、うん、体験できるって見れないから、うん、ちょっと行ってみようということでもうすぐ行きました。
うん、それこそ25年ぐらい前
ですね。そうです、
どうでした？
いやもうここでですね私の人生を変えた、うん、大転機というか考え方を、
はい、
っていうのがですねやっぱり皆さん今の時代もそうなんですけどもバリアフリーとか、
はい、
なんかこうそういうふうな仕事っていうのはすぐ高齢者という目線になってしまうんですよね。
はいはい、
その時に案内してくれた方が、はい、私がちょうどその頃34、5ぐらいだったんですが、はい、案内してくれた方が27、8だったと思うんですけども、
はい、
そのモデルルームでずっと話しててですね、
はい、
でずっと玄関の上がり口とかベッドの位置とか、
はい、
それからキッチン、それから天井用走行リフトとかいっぱい、もうその頃ついてたんですよね。
はい、
それでその中でそういうのを私自身が体験するのは初めてだったもんですから、
はい、
これは大変な仕事を俺目標として持ったんだなと、 いうことで思ったんですけども、はいはい、その反面ちょっと楽にいく意識で、はい、あ、高齢者を私は考えていると、うんうん、高齢者をすることによってもっと優しく、はい、仕事を考えられるなと、はい、甘い考えでおったんですね、はい、だからその方にいろいろ見せてもらってありがとうございますと、はい、いうことで話した途端にですね、はい、その高齢者だったらすぐあなたの意思は潰れると思いますって言われたんです。
おお、その27歳の女の子。
なぜならば、はい、体が不自由になるっていう方は、はい、世の中がたくさんいるんですよと、
はい、
高齢者だけじゃなくて、はい、生まれた時から、
はい、
それから事故の方、病気の方、それを思ったら、はい、やっぱりどんな体の不自由な方でも、うん、住環境から提案する意識を持ってないと、
うん、
まず挫折すると思いますよ。
すごいですね。ズバッていらっしゃった、
うん、はっきり言われたんですよ。その時からですね、まだやりかける、はい、本当に今から営業かけろという時だったから、
はいはい、
分かります。したらどんな方でもチャレンジしてみますよ、
うん、
いうことからの始まりやったんです、スタート。だからよく今よく介護で介護リフォームとか、
はい、
いろんなリフォームで皆さん今日も経営塾ありましたけども、あ、はい、高齢者の住宅をやってたらすぐ、はい、なかなか利益が上がらんとかいうのを言われますけども、
はいはい、
とんでもない。やっぱりいろんなリフォームでたった20万高齢者の場合やったらなるんですけども、はい、これが本当生まれた時とか本当障害児障害者の方に関しては先が長いからいろんな住環境を整えようと言われる方がたくさんおられますので、やっぱりその辺コツコツでもいいから自分のやってる知ってる範囲をしっかりチャレンジしてみようというのがですね、この福祉住環境に取り組み始めたきっかけですね。
ですね。でもかといって順調にパッパッパッていくわけないですよね。